ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、ニュージーランド首相と会談し、貿易と太平洋協力の拡大について話し合うことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は3月5日火曜日、オーストラリアのメルボルンで、ニュージーランドのクリストファー・ルクソン首相と会談しました。大統領事務局からの声明によると、この会談では様々な戦略的問題や様々な分野で両国間の協力について話し合ったということです。議論の焦点の一つは、昨年 18% に達した両国間の貿易額の減少です。ジョコ・ウィドド大統領は、ハラル分野を含めビジネスと貿易関係者間の交流を増やす新たな機会を創出する必要性を強調しました。大統領はまた、ルクソン首相が今年貿易使節団とともにジャカルタを訪問予定であることを歓迎しました。エネルギー部門では、ジョコ・ウィドド大統領はインドネシア、アオテアロア、ニュージーランド地熱エネルギープログラムまたはピンスへの1560万ニュージーランドドルの資金提供を高く評価しました。インドネシアはまたインドネシアの太平洋標高ビジョンに沿った開発パートナーシップの分野におけるニュージーランド及び他の太平洋諸国との三国協力を奨励しました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領がカンボジア首相と会談し、協力強化について話し合うことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は3月5日火曜日、オーストラリアのメルボンで、カンボジアのフン・マネ首相と会談しました。大統領事務局の声明から引用すると、両首脳は今年のインドネシアとカンボジアの外交関係樹立65周年の記念式典を歓迎し、インドネシアとカンボジアの二国間関係の強化について話し合いました。ジョコ・ウィドド大統領は、二国間会談で3つの重要事項を強調しました。まず、空と海の両方の分野での接続とインフラの開発を通じて、貿易と投資の協力を強化することです。第2に、人身売買犯罪行為の根絶の問題に関して、ジョコ・ウィドド大統領は、人身売買犯罪行為の防止と取り扱いにおいて、出身国と目的国の間での協力を強化するとともに、人身売買に関する覚書を履行し、2023年までに国境を越えた犯罪を撲滅する必要性を強調しました。 第3に利用するのはカンボジアからの米輸入を含む食料安全保障分野における協力について話し合いました。それでは次のニュースです。インドネシアはインドネシア欧州連合包括的経済連携協定交渉で欧州連合の反森林破壊法問題を争っていることについてお伝えします。インドネシアは第17回インドネシア欧州連合包括的経済連携協定で農業、貿易、製造業に関する合意を求めて依然として争っています。アンタラ通信社が引用したように、これは3月5日火曜日オンライン記者会見で貿易省のジャッミコ・ブリスウィチャクソの国際貿易交渉局長が語ったものです。ジャッミコ氏は、交渉でインドネシアは欧州連合の反森林破壊法に関連する農業セクターなど主な優先事項であるいくつかの点を伝えたと述べました。ジャッミコ氏は、交渉では持続可能な食料システム協力、貿易障壁、制度規定という3つの章が技術的に合意されたと強調しました。さらにジャッミコ氏は、インドネシアと欧州連合は両当事者が協力できる投資や潜在的な分野についても話し合ったと述べました。それでは次のニュースです。モルディブと中国が貿易協定に署名することについてお伝えします。モルディブは小さいながらも戦略的に位置するこの小島に発展しているインド軍に撤退を命じた後、中国との軍事支援協定に署名しました。 AFP 通信社が引用したように、これは3月5日火曜日モルディブ当局者が語ったものです。モルディブ国防省は、中国政府と中国の軍事援助の提供に関連する協定に署名したと発表し、協定は無料または支払いや料金なしであると述べましたが、それ以上の詳細は明らかにしていません。インドはインド洋における中国の存在感の増大とモルディブにおける中国の影響力に懸念を題しています。中国外務省のモーニン報道官は記者団に対し、中国とモルディブ間の通常の協力はいかなる第三者も対象としておらず、第三者による干渉を受けないと述べました。それでは最後のニュースです。カンボジアの元指導者フン・セン氏が上院議席を獲得したことについてお伝えします。AFP 通信社が引用したように、カンボジアの選挙管理機関は3月5日火曜日、元当事者フン・セン氏が上院議席を獲得したことを確認しました。フン・セン氏は40年近くカンボジアを統治してきた後、昨年8月に辞任しました。国家選挙委員会によると、彼の率いるカンボジア人民党は先月の上院選挙で争われた58議席のうち、フン・セン氏を含む55議席を獲得しました。国家選挙委員会はフン・セン氏を上院議長に指名し、国王が海外にいる際に国家元首としての役割を認めると発表しました。先月、議員らはフン・セン氏の息子であるフン・メニー氏を副首相に承認しました。現在、政府には多数のフン・セン氏の親族と重要な地位にある彼の同盟者の子供たち数人が含まれています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。 イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアとオーストラリアの関係の変遷についてお伝えします。 ASEAN オーストラリア特別首脳会議に出席するためオーストラリアを訪問中のジョコウィドド大統領は3月5日火曜日メルボンでオーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相と二国間会談を行う機会を得ました。大統領秘書室の公式声明から引用すると、会議では4つの点が議論されました。まず、大統領はいくつかの分野における覚書の証明を含む両国間の協力を発展を歓迎しました。具体的には、電気自動車の協力、ヌサンタラ首都当局との協力、そしてシドニーでの BNE 銀行支店の開設です。第2の点として、ジョコウィドド大統領はより均衡の取れた貿易を生み出すために市場アクセスを拡大することの重要性を強調しました。大統領はまたオーストラリアからの牛肉と牛の輸入強化を歓迎しました。第3に、大統領は新コロンボ計画におけるオーストラリア人学生の目的地としてのインドネシアの人気に満足しています。彼はより多くのオーストラリアの若者にインドネシアを訪れ、特にインドネシアの文化と言語について学ぶよう進めました。一方、第4には、つまり最後の点として、 ジョコ・ウィドド大統領は昨年インドネシアが ASEAN 議長国を務めていた際のオーストラリアの支援に感謝の意を表明しました。同氏はインフラとエネルギープロジェクトの協力と実施が継続されることを期待しています。大統領はまた2040年東南アジア経済戦略の開始を歓迎しました。ジョコ・ウィドド大統領が述べたように、両国間の外交関係には長い歴史があり、75年間続いました。インドネシアとオーストラリアは関係の浮き沈みを感じてきました。オーストラリアはインドネシア独立の支持者として初めてインドネシアに外交使節団を派遣しました。しかし両国は関係悪化も経験しており、例えば1960年代のインドネシアとマレーシアの対立や1999年の東ティモールのインドネシアからの分離の際もありました。歴史はこれらの最も近い隣国が常に良好な関係を改善し強化する方法を見つけていることを証明しています。オーストラリアは太平洋最大の国であり、インドネシアは東南アジア最大の国であるため、両国間の良好な関係は地域の安定にとって非常に重要です。つまりオーストラリアとインドネシアが地域の安定を担っていると言えます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1952年3月6日コストラドの記念日のことから始めます。コストラドは1961年3月6日に第1陸軍軍団陸軍一般予備役という名前で設立されました。最年少の部隊としてコストラドはマンダラ司令部、またはトリコラ作戦、または西イリアンの解放の中核戦略となっています。その後1963年に名前をコストラドに変更しました。後にインドネシア大統領となるスハルト少将はコストラドの司令、またはパンコストラを初めて務めた人物です。次に1964年3月6日アメリカのボクサーであるカシアス・グレイが名前をモハメド・アリーに変更したことについてです。モハメド・アリー氏は伝説であり、史上最も偉大な世界ボクシング選手として知られています。1942年生まれのアリー氏はまだ18歳で、1960年の夏オリンピックで金メダルを獲得していました。1961年にアリー氏はネーション・オブ・イスラムに参加しようとしました。従われなければならない規則の一つは、奴隷を継承した者の名前は全ての要求することでした。アリー氏にとってカシアス・クレイという名前は奴隷貿易に関連した名前でした。1964年3月6日カシアス・クレイ氏はカシアス・クレイという名前の代わりにモハメド・アリーという名前を使用することを世界に発表しました。最後に3月6日世界保全戦略の日についてです。世界保全戦略の日は1980年3月6日に世界保全戦略と題された文章が発表されたことを記念します。この文章は国連環境計画と世界自然保護基金 および国際自然保護連合によって発表されました。31カ国が世界保全戦略文書に署名しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとオーストラリアの貿易協力がインドネシアの2045年の黄金の未来を支援することについてお伝えします。インドネシアは地域貿易と協力において重要な役割を果たしており、ASEAN の経済と人口の 50% 以上を占めています。これは2024年3月5日火曜日、オーストラリアのパークハイアットメルボンでのビジネス対話及びレセプションでインドネシアとオーストラリアのビジネス関係者と会った際に、インドネシア共和国のアイルランガ・ハルタルト経済調整大臣が述べました。アイルランガ大臣は、インドネシアは広大な群島経済を持つ国であり、世界貿易ルートの中心に位置しており、人口ボーナスによりインドネシアは ASEAN への玄関口となっていると述べました。ビジネス対話とレセプションの中で、アイルランガ大臣はオーストラリアはこれまで、そしてこれらもインドネシアにとって重要なパートナーで あり続けると述べました。アイルランド大臣によれば、2023年にオーストラリアはインドネシアに投資している168カ国中10位にランクされ、その貢献は海外直接投資総額の 1.1% を占めることになります。アイルランド大臣はまた、今後20年間の高所得国としてのインドネシアのビジョンを思い出させました。この場合、国境を越えた経済統合の強化がインドネシアの成長戦略において重要であると考えられます。アイルランド大臣は、インドネシアは経済協力開発機構及び環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定とのアクセス協議を開始し、欧州連合と協定を加速し、インド太平洋の繁栄のための経済枠組みに積極的に関与していると述べました。アイルランド大臣によれば、これらの手段は質の高い投資と輸出主導の経済成長を増やすための包括的なロードマップを提供し、大規模な経済圏への協力と市場アクセスを開くことになります。さらに、アイルランド大臣は、経済調整省はインドネシア商工会議所及びオーストラリアのビジネスパートナー等ともに重要な分野での協力強化を奨励していると述べました。同氏は、これらの分野にはとりわけエネルギーバリューチェーン、持続可能な農業、電気自動車と技術製造、教育、黄金のインドネシア2045年に向けた人材育成における機会の開拓が含まれると述べました。中小企業、重要な鉱物のサプライチェーンにおける協力、海洋資源の可能性の活用、ヌサンダラ首都プロジェクトの開発も協力の焦点となっています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドンの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
プリズナ皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブラパラマコンフェンシー itu diselenggarakan? ブラパラマコンフェンシー itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ブラパラマ、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さ、どのくらいの長さ。コンフェレンシー itu、コンフェレンシー itu、日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan、日本語で開催されます。開催されます。コンフェレンシーアシアアフリカ、コンフェレンシーアシアアフリカ、日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。ディハディリ、ディハディリ、日本語で出席されます。出席されます。ポミンピン、ポミンピン、日本語で指導者、指導者。29 negara、29 negara。日本語で29カ国。selama 7 hari、 selama 7 hari。 日本語で7日間。 tanggal 18 hingga 24 April、 tanggal 18 hingga 24 April。 日本語で4月18日から24日まで。リスナー皆さん、会話の中で、ブラパラマコンフェレンシー itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか?という文を聞きました。この文には、会議を開催する時間範囲を尋ねるために使用されるブラパラマ、日本語でどのくらいの長さという表現があります。期間を尋ねるには、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さという疑問表現を使用できます。その後、会議の開催などの活動が続きます。期間について尋ねるブラパラマ、日本語でどのぐらいの長さという表現の使用の他の例を聞いてみましょう。ブラパラマカムアカンティンガルディシニ、日本語でどのくらいここに滞在しますか？ Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? 日本語で、バンドンからジャカルタまでの移動時間はどのくらいかかりますか？ 1955年のアジア・アフリカ会議の後、続いてアジア・アフリカ首脳会議が開催されました。アジア・アフリカ首脳会議は、アジア・アフリカ会議の5周年に合わせて2005年にジャカルタと西ジャワ州バンドンで開催されました。一方、アジア・アフリカ会議の60周年に合わせて2015年、アジア・アフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。Please, 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
プリスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Yes.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は南ソラウェシ州のトーメパレという曲をご紹介します。トーメパレという曲はジェイカップ・パランテアンによって作曲されました。この曲の歌詞はトラジェ族の犬狩りの様子を歌っています。谷や丘では多くの人が楽しそうに田んぼへ歩いて稲刈りをしていました。その間、羊飼いの子供たちは収穫が終わるのを待っている間、楽しそうに冗談を言ったり遊んだりしていました。収穫の時はみんな喜びしそうな表情をしています。リスナー皆さん、それではジェイカップ・パランテアンが歌うトーンメパレを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は@ VOI Indonesia。 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。